南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、今日は28ページの29ページか29ページの10番だね、間違いないねはい、はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ本時直旦那のことは出家なれば直の身でし俗なれば直の旦那なりうんぬん本山の直旦直弟とは弟子ならば直弟子発出商人の弟子信者ならば直談というのであります。今は本山大石寺の直談那というのは大坊付近の少数の檀家に限りて特に値段家と言います。その他は達中あるいは地方末寺寺院の旦那檀家となるのであります。ね、ちょっとピンとこないかわかんないですけどね最初にですね、お願いをしておくんですけども、今世界的に流行しているコロナウイルス新型ウイルスですね、ちょっと名前が綺麗すぎる名前が綺麗すぎるなと思うんですけども、コロナウイルス、寺院の日程はですね、日程通り、行っていきますので、自主的にですね、なんか熱っぽいなとかそういうような自分で、自己判断をされてですね、この参詣するしないということを決めてもらいたいというふうに思います。ニュースなんか見ていますとですね、ちょっとおかしいなと思っているにもかかわらず検査をしてもらえないとか、自宅待機をしていなさいということで、自宅待機している間に、菌がこの伝わったらどうするのかということまでは全くこのフォローされていないこの状況で、一体この状況がどれだけですね、伝わるんだろうかと。インフルエンザであれば自分の家の近くの町医者に行って、ああインフルですねっていうことがすぐ分かる状況が新型ウイルスの場合はできないということですので、どういうふうになっていくか分かりません。ただニュースを見ているとこの電線の経路が分からないということが一番この問題な状況であるようですので、経路が分からないという感染がないようにですね、この気をつけてもらいたいというふうに思います。それから私も前お参りの時にそのお話をしたんですけども、できるだけですね、食事とかお便所に行った時とかには指の一本一本洗うように 心がけてるんですけども、特別外で土いじりをしているしたことがないような 日でもですね、一本一本こうやって指をこう石鹸つけて洗うとですね、この白っぽい洗面台がなんか薄い汚れた汁が出てくるんですね。薄い汚れた汁って言ったら変な感じですけども、薄い汚れた 泡が、この落ちてきますから、別に特別なことをしてるわけじゃないのに、こんなに指って汚れるんだと思ってびっくりするんですけども、できるだけですね、まあ、女性の方は台所仕事したりしますので、比較的、手をこのきれいに保ってると思うんですけども、まあ、男の人とか子供とかですね、できるだけ、この指一本一本丁寧に、一日何回もですね、洗うようにした方がいいんじゃないかなと。みんなマスクって騒いでますけども、マスク、テレビ見てましたら、マスクをかけて、くしゃみをしたらこんだけ、この散りますというのをやってまして、これじゃマスクも何も役に立ってないなと思って、びっくりしたんですけども、私なんか眼鏡かけてますから、ちょうど花粉症の時期ですので、マスクをかけてもくしゃみをしたらですね、もう眼鏡のこの内側を通ってピューッとこうやって眼鏡が曇るようなこの状態なんですよね。何の役にも立っとらんなと思って、びっくりするんですけども、かけてますっていうことをみんなに知らせるためにかけてるみたいな感じになってますけども、やっぱりテレビ見てても手洗いが一番大事だというふうに言われていますので、ぜひそういう自分たちでできることは注意をしてですね、してってもらいたいというふうに思います。お参りされてる信者さんに教えてもらったんですけども、私のように眼鏡かけてる人間はマスクをですね、この上のこの針金が入っているところありますよね、この一番上のところの針金の幅にですね、内側に一回折ってそれでかけるとですね、眼鏡をかけている人の曇りは半分以下になります。この内側に折るとこの息の湯気がそこで引っかかってですね、上がってこないようにこのなりますので、眼鏡が曇らないマスクっていう高いマスク売ってますけども、それも買って試しましたけども何にも役に立ちませんでした。だからそれを教えてもらって内側に一回折ったら、車の運転にしても何にしてもこの全く問題がない状態になりましたので、これはアイデアだなというふうに感じました。一遍試していただければ。だけどマスクしてる手も鼻出してる人いるからね、何のためにこの人はやってるんですかって、このなんか説教したいような感じがするんですけども、それとかもうね、ここをピチャーっとこうやって針金曲げないでまっすぐしたまんまやってる人がいるんですけど、何のためにその針金があるんだと思ってもう怒りを感じるんですけども、もうそこまで手取り足取りできませんからしょうがないだということを思いますよね。でこういうことがあるとですね、本当に、まあ、大聖人の時代の立正安国論に示されているような、ごめちまたに倒れ骸骨に道に見てりというような、もう本当に牛や馬に至るまで、この疫病にかかって人間が死んで倒れて、それが雨風にこのさらされて、白骨化していても それを片付けることができないような状況がこの世の中にこの広がっていたというこの大聖人のこの表現というのがもう本当にこの大げさでなくありのままにそういう状況になってたんだろうなということをこの感じるんですよね。今のように医療が発達していてこの新型のウイルスだって分かってても対処できなければそのこれだけの何千人という人が亡くなってこの行ってしまうわけですから、鎌倉時代に石鹸も何もないわけですから手洗いしましょうなんて言ったってそのなんでそれがその伝わってくるのか、なんで何の病気になっているのかもわからないでこの亡くなっていく人たちがたくさんこのいたんじゃないかと、それでもその人たちを世話しなきゃいけない、世話する人も亡くなっていくというようなことがこのずっとこの広がってこの行ったんじゃないかと、もう死ぬだけ死ななければその病気が収まっていかないというような状況というものがその大聖人の時代に現実にですねそのあったんだろうなということをこの感じるわけなんですよね。でそういうことを考えていくと本当にこの人間っていうものはですねその自分自身がですね感じるこの幸福っていうものと感じない幸福っていうこの2種類のその幸福っていうものをこの持ってその生きてるんだなということがよくこの分かるわけですよね。だからこの普段の生活っていうものがこの脅かされていく、この普段の生活が送られるっていうことはこれはその目に見えない感じることのできないこの幸福なんですけれども、普段はそれはもう当たり前だというふうにこの私たちはその思い込んでいますから、その当たり前がその崩れた時にもうどうすることもできないようなこの状況というものがですねにこの心が脅かされていくと、お金が儲かったとかですね、自分が買いたいと思ってたものが買えるとか買えたとかいうようなその目に見えるその感じる幸福っていうものはもう本当にこのちっぽけなこのものなんだということがですねこの十分分かるわけですよね。感じないこの幸福っていうのはもう目に見えない根っこみたいなこのものでですね、もう目に見えるこの部分はもうはるかにその目に見えないその幸福よりもこのちっちゃいものなんだということをですねその改めて私たちは感じて、信仰というものは目に見えないその幸福のためにその存在しているんだと、そういうことのために私たちは信仰をこの大切にしていかなければいけないんだということをですねこの改めてその今この世の中のその混乱の中でですねこのそのことを実感してもらいたいなというふうに思うんですね。さて、今読んだところですね、本山の直談と直邸ということなんですけども、昔からですね、大石寺のこの大石寺が開かれてからと同時にですねこの日蓮大聖人の信仰をこのされていた先祖代々の信者さんがこの本山の周りにこのいるんですね。でそれを要するに直談っていうふうにこの呼ぶ、また同時にですねこの値段家っていうふうにこの呼ぶわけですよね。で値段家ということはもう根付いてるということですね。もう先祖代々、そこに、根付いて、昔はどこの地域でもですねそこに生まれてそこに育ってそこで死んでいくというのがこの普通だったわけですから、 今みたいに、北海道の人が沖縄に住んでるとか沖縄の人が北海道に住んでるとかいうようなことはもうほとんどこのありえなかったわけですよね。明治になって、この江戸時代の廃藩置県というものが廃止されて、県になって、それで、この旅行の自由、移動の自由というものがこの認められるようになったんですけども、江戸時代までは旅行の自由もそれから引っ越しをする自由もそのなかったんですね。だからこの福山藩なら福山藩が一つの国だから、岡山藩に行ったら岡山藩は外国ということなんですね。このビンゴの国は一国、一つの一国なわけですよね。国なんです。隣の国に行ったらもうそこは外国ということなんですよね。だから今日本から出るときにはパスポートが必要なんですけども、必ずこの福山藩から出るときにはその手形というパスポートがこの必要になると。それがなかったら罪人と無宿人ということになって、住まいが定まっていないというだけで罪人なんです。佐渡島に送られて、その近郊のこの山掘りをしなきゃいけないと。すごいですよね。家がないというだけで罪人と。悪いことしてなくても罪人なんですよ。たまったもんじゃないですよね。だから今で言えばホームレスの人が昔だったら罪人ということになっちゃうわけですよね。何にも悪いことしてなくても、そういうようなこの制度だったわけですね。だから先祖代々その堆積寺の周りにいる人たちは、堆積寺の大きな法要とか何かあった時には、例えばお会式とかですね、神津が亡くなった時の葬式だとか、そういう時にはみんな奉仕としてこのそれを支えるこの人間としてこの活動したこのわけなんですね。でそれで値段か根っこは簡単に抜けませんので、簡単に移動しませんので、それで値段かというふうにこの表現をこのしているわけなんですよね。だけどね、堆積寺の周りの値段家の人たちはね、もう長いその歴史があるのでね、その本当にこのなんていうんですかね、その信仰というものに対するその緊張感がなくなってしまって、その慣れっこになってしまって、それでその全部が全部とは言いませんよ、全部が全部とは言わないんだけども、その神社のお札を貼ってみたり、方々を犯している人たちっていうものがいっぱいいるんですよね。残念なことに、前皆さん方にそのお参りの時にお話ししましたけども、大学終わってですね、それで1年、仕上げの修行で、堆積寺の大坊にこの在勤するんですよね。でそうすると塔頭の住職がですね、自分のところについている、まあ、ここには塔頭の信者はただの檀家だって書いてありますけども、塔頭の信者さんもほとんどこの堆積寺の周辺にいる値段家なんですね。で、別にそこの住職も忙しそうにしてるわけでも何でもないのにと思うんですけども、お盆のお経参りをね、行ってくれとその依頼に来るんですよね。で、この地図とこの印打ってね、でその大坊に在勤してますから、自転車もオートバイも何もないですよね。だからそのもう勝手知ったる学区ですからね。だからもう歩いて回るんですよ。今日はこの この地域とかに行ってね回るんです。こうするとね同級生がいたりするんですよ。同級生がね、で大学卒業してすぐ行くとね、もう女の子なんかね、子供抱いてよしよしなんてやってるんですよあれと思って、それで何々ちゃんとか言って、ああ広田くん来てくれたんだとか言ってと思って、それでそのまあお経をあげて、でその台所のにこの札が貼ったりこのしてるからね、これこんなことやってちゃダメですよ、こんなものもらってきてこんなもの貼ってちゃダメだよって言ったら、とか言っちゃって全然やらないんですよね。でそのお盆行の時しのげばまた次の年新しい僕が行くってことはありえませんからね、違う人間が来るというそのシステムですよね。全然ダメですね。タッチの住職がもっと強くこの指導しなきゃいけないはずなのに、そういうこの状況にのほほんとした状況にこのなってしまっている人間がその現実にいるわけなんですよね。でもう退席時に何かあるかっていう、何かあるというとその人たちは手伝いに来るんですよ。何なんだろうなと思うんですけども、そう、まあそういうふうにな関係になっちゃってるわけですよね。でその時その創価学会が出てきた時に、そういう人たちまでその釈迦に行ってその方々払いをそのしなきゃいけないんだと。でその信者さんの古い信者さんのところにはそのお見えさんの小さいそのお見えさんがあったりするので、こんなものを拝んでてどうするんだって、お見えさんまで方々払いそのして、でそのお見えさんを安置している家の人間もそのお見えさんがどんだけ大切なもんなのかということももう分かってないような状況になってて、ああこれ方々なんですかって言って、創価学会も方々が何かということも分かんないで、こんな本尊と違うものを拝んでいちゃダメだと。本尊も自分たちが見ている本尊と違う本尊だったら、この本尊は方々じゃないかっていうふうにしてその処分したその本尊もあったということなんですよね。でそういうふうにして値段下の人が創価学会になっちゃったっていうところもいっぱいそのあるんですよね。そういうようなこの状況だから、そういう人ばっかりじゃありませんけれども、そういうようなこの状況にこのなっていたということに対して、体積寺も体積寺の塔頭もそういうことを責任を感じてその直していかなきゃいけないということがこの言えるんだと。先祖代々やってるからそれが正しいということにはならないんだということなんですよね。だから信仰は私たちもそうですけれども年数じゃないということなんですね。毎日毎日この大聖人様の法というものにかなった信仰をしているかどうかということが一番大事なことなんだということなんですね。私はもう20年もやってんだから、もう目つぶったって大聖人の方は何なのかということは分かってますなんていうようなことは、これは絶対に言うべきことじゃないし、思っちゃいけないことだと。それはそれ自身がもう増上慢だということがこの言えるわけなんですよね。ぜひそういう年数とか、自分の立場が上であるとかいうようなことをその信仰の中でその考えるということはやめなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だからね、値段下の人たちはね、昇進覚醒運動が起きてもね、そのびくともしないんですよ。退席寺についてればいいと思ってますから、信仰がどうあるべきかということは考えないんですよね。だからそれも純粋な信仰というものとはその外れていってしまっているということなんですよね。長い歴史とそれから退席寺の周辺に住んでいるということがその中心になってしまっていて、本当のこの大聖人の仏法というものに対する信仰じゃなくなってしまっているというその残念な面がそのあるということなんですよね。それからここに書いてあるところの直弟子ですね。直弟子、 胎石寺の肝臓に直接この出家する人間と松寺の住職にこののところで出家する人間というのがあるということなんですね。でこれは胎石寺で出家した人間のこの修行の方がこの重んじられるということなんですね。じゃあ特別何が胎石寺で出家した人間にその課せられたこの末寺で出家した人間よりも重いとされるものは何なのかって言ったら牛虎権行なわけなんですね。牛虎権行を小僧の時からそのやってる人間と全くこのやっていない人間ということにその分けられるということなんですね。それで、この胎石寺で出家した人間はこの形通り、この坊さんの位がこの段階を踏んできちっきちっとこの昇級していくと。松寺の弟子はそれがこの遅れていってしまうということなんですね。だけど何て言うんですかね、もう胎石寺もその時の観図の弟子といっても観図と直にその接するっていう接して教えを直に受けるということはもうほとんどこのないんですよね。もう100人以上の人間がいたらもう観図と一緒に寝起きを共にしてこのいるというようなことはもうほとんどない、この状況なんですよね。だから特別そこにこの差というものをこの考える必要はこのないと思うんですけども、その直弟子とその末寺の弟子というようなことがこのずっとこの続けられてこのいたということなんですね。だけど新田上人の亡くなる晩年ですね、晩年には松寺の弟子も本山でその出家得道の儀式をしなきゃいけないと、簡単に言えば松寺に上がる弟子もその新田上人の弟子というふうにこのしなきゃいけないと、全部その観図の弟子というその形にこのなりましたね。そういうこのシステムになったということなんですね。そこの差をなくすためにそういうふうにしたんだろうというふうに思うんですね。で、今読んだところとちょっと話は違うんですけども、日蓮大聖人のこの仏法においては今の値段下も直弟子もこのそうなんですけども、師弟ということがその非常にこの大切だと、師弟一家と言いますよね。師弟一家、師弟一家、師弟ということがこの非常にこの重要であり大切にされなければならないということを説くわけなんですね。でもちろん師弟一家の前に忍法一家というものがこのあって、忍法一家と師弟一家というものが一つになってこの大聖人の仏法というものがこの出来上がっているということなんですね。忍法一家は日蓮大聖人様が辰野口の法難の少し前、草庵がこの襲われた時、その時点で大聖人様は仏の自覚を持たれます。日蓮は釈尊よりも優れたる法華経の行者であるという自覚を この大聖人様が持たれるわけなんですね。首の座に座る前にそのことの自覚を持ちます。それが忍法一貫ということになります。忍と法の一体化によって成仏のこの自覚を持たれたということですね。でこれは日蓮大聖人様だけが法華経の行者としての自覚を持って成仏の自覚を持たれたということであって、一切衆生が成仏をする自覚をそこで確認されたわけではありませんので、大聖人様だけの問題ですね。大聖人様だけの問題で、弘安2年の10月厚原の法難がこの起きます。で厚原の法難で、厚原の農民が無実の罪によってこの幕府に捕らえられて、その鎌倉に引っ立てられて、そして土の牢屋にこの入れられます。そのことを聞いた大聖人様が弘安2年10月の1日付で聖人御難事という御書の中で、日蓮の出世の本願というものは世は27年なりと、建長5年4月28日に南明法蓮華経の題目を唱え始めてから27年目の今、自分は出世の本願、つまり、して一家、出世の本願ということは仏の出世の本願、仏の一番の信仰の目的は一切衆生平等成仏ですから、一切衆生平等成仏、日蓮と生まれも修行も学問も全てのち、全てが違っているところのこの厚原のまだ入信をして1年2年のこの若いこの信仰者で、信仰者が日蓮と同じ南無法蓮華経の仏の命仏性というものを自覚をして、この南無法蓮華経のために自分の命をかけて生きる姿というものを日蓮大聖人様が確認をして、そしてこの一切衆生平等成仏という日蓮個人の成仏じゃなくて一切衆生平等の成仏というものを自覚された、その時点をこのして一家の成仏というふうに言うわけですね。大聖人と一般の人たちのこの南無法蓮華経の共通した南無法蓮華経の命というものの確認をこの大聖人様がされたということなんです。だから指定は大事なんです。だけど皆さん方と 私も一応形の上で指定ということになってます。だけど私はいつも思うんです。大聖人様と日光聖人様、大聖人様と厚原の農民、大聖人様と南條時光さん、そういう人たちのもう本当にその命というものが火花を散らすような、そういう互いにこの向き合った、互いに一体になった南無法蓮華経の一体感の中に育まれているこの師弟と、皆さん方と私の師弟っていうものは全然違う師弟なんです。申し訳ないけどたまたまその創価学会で入信をして、たまたまこの福山に住んでいて、たまたま近くに小教寺があって、たまたま創価学会がおかしいということが分かって小教寺について、それでその地域で一番近いお寺だったから、そのお寺にたまたま広田ライドという人間がいたからということで、その生まれた師弟と大聖人と日光聖人、大聖人と南條さん、大聖人と厚原の農民というような、そういう本当にこの命がけで南無法蓮華経の法というものをこの貫いていくという、そういう師弟というものとは全然中身の内容が違うわけなんです。もちろん私も皆さん方もそこを手本として、そこを目指しているんですけども、だけども 現実に経験値が全然違うということですよね。全然違う。だから私はこの師弟と自分たちの今置かれているこの師弟というものを同じもんじゃなくて、私も弟子、皆さん方も弟子、大聖人様が師匠、その大聖人様を師匠とした全部私たち弟子であるという、そういう関係のもとに私たちは信仰というものが何なのかということを見出していかなきゃいけないということなんですね。命がけでね、広田雷道が信仰の上でこうやって言ったから、よし命がけで守っていきますっていう人はあんまりいないんですよあんまりね、まあ、信用されてない面もありますけども、いや住職それは違っとるんじゃないですかっていう、まあ私はそっちの方を皆さん方に求めてきたからそれでいいと思うんですけども、だけども大聖人の時代のそういう本当に大聖人も弟子もこの鎌倉幕府っていうものに対してのもう本当にこの切羽詰まった信仰を貫くっていうことが本当に大切で難しい、その中をそのかいくぐって貫いてきた、その中で育まれた師弟っていうものと全く違うわけです。だからそれを皆さん方に私は強要するっていうことをしてこなかったわけなんです。だけどもそういうことを同じように言うお坊さんもいますはっきり言って、だけど私は違うと思ってるんです。絶対違うと思ってるんです。さっき言ったように大聖人日光聖人を私たちは師匠として、私たちは法華経の行者としてどうやって生きていかなきゃいけないのかということを求める、全てが弟子であるというふうに考えなければいけないんじゃないかというふうにこの思ってるわけなんですね。だからさっき言ったところの直談の値段かも一緒ですよね。そこに住んでるからということで安心できるものは何一つない。先祖がどれだけ命がけで信仰を貫いた人であっても、100年200年経った今の人間がそれと同じ信仰をしているかということは何の保証もないということなんです。地じゃなくてね、住んでる場所じゃなくて本当にこの信仰心を持っているかどうか、それが一番大事なことなんだというふうにこの私たちはその考えていかなきゃいけないと。師弟というものの手本は大聖人と阿智原の農民、大聖人と日光聖人、大聖人と南條時光さん、それを私たちは手本として、私たちはどういう信仰をしていかなきゃいけないのかということを常に考え、常に求めていってもらいたいというふうに思うんですね。直弟子であるとか直談値段家であるとか、そういうものにそのあぐらをかいているような、そういうような信仰では絶対に成仏はできないということなんですね。